荒木浩司の風と遊ぶ、ショーナンバー3808、2024年5月11日土曜日、日本から。今日も気合気合でゴーゴーゴーということで、よろしく。はい、ということで今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、ご機嫌な朝のグラデーションになっていますね。日差しがですね、部屋の奥までこう差し込んできて、ほっこりとしたですね、朝にこうなってるわけですけれども、昨日のですね、夜、雨が降って、その影響でしょうかね、かなりですね、空がすっきりとですね、している、そんなね、あの空の高い青いっていうですね、状況にこうなってきています。で、外気温はですね、まあ、11度って言ったところってまあまあ高い状況でしょうかね。そしてこれからですね、20度を超えるんじゃないかっていうね、天気予報になっていますので、今日はかなりですね、過ごしやすい。ただ風がね、強いという予報になっているのって、日本全国各地域、今日もですね、天候が急激にね変わる、そういうこう状況もですね、起こりうるってことですので、ぜひですね、出かけている方たちはお気をつけくださいっていうねことにこうなるわけですけれども、今日はですね、あの電子化っていうね、言葉を一つきっかけにですね、語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、そうですね、ちょうどですね、荒木が、まだ学校の教員やっていた1990年代ですね、あの電子化っていう言葉がですね、まあ、結構いろんなところでこう聞かれるような、時代になっていました。ちょうどその1990年代というのは、そうですね、フロッピーデスク全盛期でしょうかね。あの5インチであるだとか 2.5 インチでしょうかね、あの小さいものと大きいものがあったんですけれども、荒木は小さい方をたくさん使っていましたね。あのワープロっていうものが、あのほぼほぼ当たり前のようにこう使われているような世界が1990年代だったんですけれども、そこには必ずね、フロッピーデスクっていうものを、もうなんて言ったらいいのかな、最初からワープロの中にですね、搭載されていて、外付けのフロッピーデスクっていう状況ではなかったですね。で、ノート型もあれば、まあ、プリンター一体型もあればっていうね、いわゆるそのワープロのですね、黄金期ですよ。そしてデータはフロッピーデスク。だから何枚もですね、フロッピーデスクがあって、フロッピーデスクにですね、収めることができる容量っていうものも決まっていたのって、フロッピーデスクの枚数だけは増えていくみたいなね、状況になったんだけれども、それでも、ちょっとした、まあ、文章であればですね、フロッピーデスク1枚でほぼほぼ仕事ができるっていう状況でしょうかね。あの文章部署で、そのフロッピーデスクを使い分けるってところで、あの1年にですね、ガチで使うフロッピーデスクなんかっていうのは、まあ、保存も含めて、あの実際にはこう10枚もなかったっていうね、状況って、まあ、仕事がこうできるような状況だったんだけれども、その当時ですね、ちょうどその1990年代後半になってから電子化っていう言葉がですね、生まれてきて、まあ、そのあたりからですね、成績管理を、いわゆるそのコンピューターでね、行うっていうことが、検討され始めて、どうでしょうかね、まあ、学校の、現場にですね、教育現場に、共通、まあ、つまりですね、持ち出すことができない学校にある複数台のコンピューターを使って、そこでね、成績の処理をすることができる。だから打ち込んでいけばですね、あのデータベースとして全ての先生方か、そこからね、子どもたちのですね、あの出席だとか、まあ、出欠ですよね、出欠と、それから、成績と、まあ、そういうものをですね、引き出すことができるっていう仕組みをですね、あの全国的に入れようという形で、あのちょうどそういう取り組みがですね、始まった頃ですね、荒木が、教員を辞める1999年の段階ではまだですね、あのそれか、あの全ての学校にこう導入されたわけでもなく、それからまた数年後にですね、全ての学校でそういうね、仕組みか日本全体にあの導入されたっていうね、ことがあるんだけれども、荒木はその導入される前ですね、学校の教員辞めたのは。ただ、それに向かってシステムをどうするのか、誰だとか、もちろんね、あの Windows ですよ。で、その Windows を使って、まあ、Excel ですよね。まあ、いわゆる あの縦串横串っていう形で、まあ、シートを作っていってって形になったと思うんだけれども、まあ、そういうことを試行錯誤するっていったところって、まあ、委員会が立ち上がってですね、いろんなこう準備を始めていた頃でしょうかね。でその当時、電子化っていう言葉がですね、まあ、結構飛び交っていたような記憶があって、あのいわゆるそのスキャナーでね、文章を取り込んでですね、できるだけその紙データをですねなくしていく、つまり学校事務の中で紙のデータってものすごいんですよ。例えば1回のこう会議、例えば50人教員がいるとすると、50枚は最低でもすらなければいけない。そして各文章部署ってあのデータをですね記録して、記録というかファイリングをする、で個人的にもファイリングをする、そして、議事録にもファイリングをする、紙のね資料たりやものすごい状態ですよ。でもちろん一人のね、先生か、例えばその、学校にもいろんなね部署があるじゃないですか。その部署ごとから出されてくる文章をですねファイリングしてストックしていくと、もうとんでもない数になるんだよね。マラキの場合は、ほぼですね、まあ、学校の議事録にですねその資料がファイリングされていきますので、個人でファイリングしていったのは自分の文書部署だけで、これもですね、まあ、1年経ったらすぐ廃棄するっていう形で、自分の手元にできるだけ公文書なんかが残らないような仕組みでやってましたね。何かあればですね、学校の議事録を見ればそこにですね、まあ、全てのことが網羅されている。で自分の文書部署のものに対しては、まあ、3年ぐらいはですね保管をしながらっていう形ではあったんだけれども、だから結構、だらけのですね机の中はすっきりしてましたね。まあ、そんなこう状況で、これをですね全てこう電子化するっていう言葉だったんだけれども、スキャナーで取り込んでフロッピーであるだとか、当時ですね最先端としては MO ですね、MO じゃないか、ミュージックディスク、 MD か、ミュージックディスクっていうですね、まあ、小さいカセットタイプの、小さな CD、媒体みたいなねものがあって、これにですね録音したりだとか、音を聞いたりとかねすることができた MD というですね規格のものがあったんですよ。 MD プレイヤーとかね、 MD ウォークマンとかねあったんですけれども、これにですね、データをですね全部こう凝縮するっていうような仕組みをですね販売していたりだとか、あれは結構良かったですね。手に入れることはもちろんできませんでしたけれども、ソニーがですねその MD のシステムを使ってそういうのをですねどんどん出してましたね。スキャンして MD に直接データをこう入れていくっていうね状況なんですけれども、今でこそですねスマートフォン使ってどんな角度でもいいんですよ。カシャッとですね文章を起こせ、文章をですね写真に撮れば、それか AI が自動的にですね角度も調整してしっかりとした1枚の PDF にしてくれるっていうね、もしくは JPEG データにしてくれるっていうですね、そういうアプリがもう出ています。だから今はそういう時代なんだけれども、昔はまあ大掛かりなね装置、それにですね紙を1枚ずつこう入れていってスキャンしてデータにしてね送っていくっていうのが最先端だったですよ。でその当時のですね誰か覚えているのは、いろんなね、電化製品であるだとか、物を買った時に必ずですね、取説がついてくるんですよ。この取説がね、結構分厚くって、これ、取説だけでこう、なんて言ったらいいのかな、解説書として販売してもいいんじゃないかっていうようなものがですね、立派なものがついてきた時代ですね。で今でこそ、取説ではなくって、なんだろう、取説をさらにですねどうやって使うっていうムック的なね本というものか、それこそ PDF で、販売されていたりねする時代にこうなっていますけれども、かなりの分量がこうついてきましたね。あれきか一番最初に買った、ワープロなんかもですね結構分厚い、説明書か3冊ぐらいついてきたかな。これとこれとこれでパートごとに分かれていてね、当時はこうブラザーだったですけれども、そして荒木が初めて買ったパワーブック、アップルのですねラップトップコンピューターですけれども、まあ、これもですね大きさとしてはこれ何サイズって言ったらいいんでしょうかね、 A6 サイズぐらいなんでしょうかね、ちょっと細長くって、かなりコンパクトにですねいろんなことが書いてある 真四角なものと細長いもの、これがね、まあ、結構バラバラとこうついてきましたね。いまだに、箱ごとね取ってありますけれども、で、ある時代からですね、それこそ2000年代ですね、まあ、いわゆるコンピューターもですね、データがDVD ロムにこう変わってきて、フロッピーディスクから DVD ロムへ、そして Mac Air ですかね、あれが出た時からですね、もうDVD ロムもついてこないようになって、まあ、いわゆるその USB ドライブがですね、一つついてくるみたいな、薄っぺらいですねものか、可愛いものがですねついてきてそれが最後で、あとはですね、まあ、インターネットにつないでっていう形でしょうかね。と同時に取扱説明書もですね、もうどんどん減っていって、だから2005年前後って、その、まあ、いわゆるそのコンピューター周りのですね、取説なんかっていうものに関してはほぼほぼ、もう電子化されていくっていう形で、インターネットでねアクセスをして見ていくっていう状況になり、ついてくるものは QR コードであるだとか、ウェブアドレスですね。今でこそQR コードがこうついてくるっていうね、まあ、状況になっていますけれども、この QR コードの仕組みを作ったのは日本なんですよ。その日本人のですね、作った日本の企業、デンソーが作った仕組みですかね。これが非常にこう優秀であるって言ったところって、世界中で今使われています。だ日本のですね、技術か、今その、なんだろう、ネットワークっていう世界の入り口の部分、例えばその QR コードっていうのを入り口だとすると、どれだけのシェアを持ってるんだっていうぐらい使われてるんですね。まあ、すごいなと思うんだけれども、で今は例えば新しい電化製品的なものを買ってもですね、クイックガイドみたいなね、なんかこう何枚かに折って広げるとですね、その電源の揺れ方からね、なんかガーッとこう出てるっていう両面のですね、安全に対するしおりみたいなものと一緒にこうなっていて、てそれが1枚と、あとは、何かあったらここに行ってサポートのですね案内と、あとはQR コードがドーンとこう出てきて、ここにですね、全ての、例えば何でしょうかね、まあ、取説的なところから、安全に使うために誰だとか、ファームウェアのアップデータ誰だとか、すべてのインフォメーションがその一面にペランと入っていてって、あとはですね、ステッカーがついてくるみたいなね、感じでしょうかね。だからその箱のね、物流っていうことを考えても、一つの、ものを届けるときのですね、内容物が減りますのって、紙の資源がそこでこう使われない。それから、運ぶときのですね、燃料代、これがですねかからない。それから倉庫にストックしておく時のですね場所を取らない、まあいいことづくめっていうこう状況でしょうかね。でもここに来るまで30年ぐらいかかってるですかね。電子化って言ってね、紙を減らすんだっていうのか、まあ90年代に入ってからいろんなところで言われるようになって、ようやくそういうこう世界になってきたって言ったらいいんでしょうかね。だから今回トヨタにね、まあ車検出しに行って、今年のですね、まあ大きな変化としては、カタログがねやっとアメリカ並みにですね、まあ、小さなカタログになり、まあ、英語サイズ真四角なものがですねいくつかありましたけれども、それ以外は全て QR コードがですね添付されていてって、これで見てください。だからウェブページに行くとですね、全車種PDF でその車のですね内容を見ていくことができる。さらにですね、動画がですね添付されていたりするので、まあ、YouTube 動画ですよね、そのパンフレットの中にある動きを伴って見せてくれるっていうコンテンツもですね PDF の中にこう入っていてって、しかもページ数がですね100ページを超えるっていう、かなりですね詳しくいろんなね内容をこう説明してくれているので、より気楽にですね全ての車種のデータをですね、見ることができる仕組みになってるんですよ。今までであればパンフレットをですね、 A4 のパンフレット、結構立派なねパンフレットをですねトヨタさんは作っていたんだけれども、それをですねかき集めて持ってきて、あとは見終わったらですねもったいないことにゴミにしかならないっていう状況だったんだよね。それがなくなった分だけでもですねかなりいいんじゃないかなとこう思ったりするんだけれども、 ねえね、ふとね振り返ってみると、電子化っていう言葉からですね、ある時から自炊っていうね言葉が使われるようになり、自分でこう PDF 化していくっていうね、そしてとうとうですね、電子書籍っていうものが一般化されるようになり、ジャンプでさえ今はですね、世界中どこに行っても、ダウンロードして見ることができるって、ダウンロードしなくてもですね、見ることができるっていうね、読むことができるっていう状況になっていてて、そして、Kindle のアンリミテッドなんかに行くとですね、雑誌なんかをですね、縦横無尽に見ることができるんですよ。それから、あれはアップルのね、ニュースっていうアプリをですね、月額$9.90かな。日本円に直すと今はだいたい1500円ちょっとにこうなっちゃうんだけれども、ここにですね、ありとあらゆる雑誌が網羅されていてて、これはね、かなり革新的な技術かなと思っています。いろんな雑誌をですね、買い集めるだけでも、数冊買っただけでもですね、数千円っていうか、5000円ぐらいになっちゃう、そういう雑誌もあるじゃないですかね。もうこれか、アンリミテッドっていう形で、PDF なのか、特殊なですね、データなのかちょっと分かりませんけれども、簡単にですね、行って、自分のね、気になるところだけ読むことができるってい こう仕組みになっているのって、それに対して、年間ね、かかる予算か、だいたい、$120、だから1万、日本円で2万円かからないって、いろんな雑誌をこう見ることができるっていうと、その、見ている雑誌のですね、合計金額からいくと、かなりですね、安いって話にこうなるわけですよ。すごい時代になりましたよね。だからそういう電子化っていうものとうまくこう向き合っていくっていったところって、生活の利便性もですね、そこにこう折り重なってきて、今回 iPad がですね、新しいもの、さらにですね、画面が大きくなってっていうね、しかも軽くなってっていったところって、世界的には値段も下がってっていうね、日本だけちょっと円安でですね、その価格が下がったっていうことに関して全然恩恵にですね預かれないわけですけれども、だからそういう時代になったっていうことだよね。そのね、ものを一つ持っていればいろんなことがこうできてしまうっていうね、これか今から30年前に言われていたですね、電子化っていうものの今の段階でのですね、状況かなと思ったりするんだけれども、いろんなところでそういうものがですね、どんどんこう入ってくるし、時代はこう進んでいくのって、少しずつ、そういうのにこう慣れながらですね、我々も、自分たちの日々のですね、生活っていったところって、そういう こう世界にですね、どんどんこう知らず知らずのうちにですね、慣らされていくんだなっていうね、そんなところで今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、そうですね、昨日ね、BS がですね、受信できないって話になって、太陽風がですね、昨日今日あたりですね、かなりすごいのが来るっていうことって、警戒の呼びかけがあったりするんだけれども、ああいうところをですね、ちょっとこう考えたりだとか、優先がいいのかなとかね、そしてよくよく考えてみたら、情報の取り方っていうもの自体がですね、もう一方的にこう流されるものではなく、自分たちの方から取りに行くってい こう時代になっているんだっていうね、ここをねうまく、スイッチというか意識をこう変えていかなければ、いつも経ってもですね、物にこう縛られるっていうね世界にこうなってしまうんじゃないかなっていうね、そこをですねうまくこう乗り越えることができるかできないかなっていうのか、これからのですねしばらくの、時間のね中ですり合わせが行われていくところかなと、そしてある一定のねところからですね、そのすり合わせも終わり、 AI っていうものとですね、人それから物っていうものがよりね、融合していくようなこう状況というものが日常になっていくんだなっていうね、その仇をですね我々はちょうどね、目の当たりにしてるんじゃないかなっていうねことになるんだけれども、そういうものにですね振り回されることなくですね、うまくこう付き合っていくことができたらいいなって言ったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。アルキでした。よろしく。